もしもし、わしは今歴史の本を書いておる作家なのじゃが、わしの頭の整理につきおうてくれぬか。厚生労働省が出した平成30年包摂と多様性がもたらす持続的な社会の発展に向けてっていう資料を一緒に読んでくれっていうお願いです。真面目あなたのお耳の秘密基地というタイトルでおしゃべりをお届けしております。お相手はこうやって読んだり書いたり喋ったり毎日元気に苦悩しております、牧村こと牧村あさこです。しばらく更新ができませんでした。ずっと原稿はやってたんですけど、体調が悪かったんですね。というと心配してくれるのかな。体調というよりはどっちかというとご機嫌が悪かったんですね。なんで、いや、好きな仕事をおかげさまで11年目なんですよ、やらせていただいて。12年目か、やらせていただいてるんですよ。書きたいと思っていた、本当に子供の頃から。で、自分で立てた書籍の企画でね、男装、女装の男装の歴史、日本男装史という本を今書き続けて、5年目ぐらいか。になっています。まだ世に出してはいませんが、原稿を一生懸命5年間この手の中で、ああでもないこうでもないとこねこねしているわけですが、やりたくてやってんですよ。やりたくてやってんのにずっとなんかうーんってなってて、でうーんってなってる状態で世の中に向けて喋ったり書いたりしても、人のことまで暗い気持ちにさせるだけじゃないかなと思って、何も発信ができませんでした。がなんかさすがにちょっとこれは一緒に読みたい人とって思った資料を一緒に読ませてくれ。まだ救いなのがね、この資料が平成30年のものだということなんだよ。でもなんかこの中身がマジで怖くて、ずっと胃が気持ち悪くてさ、私。しかもなんか これ書いてる人がこれをどれぐらい信じてんのかっていうこともすごい聞きたいなって思うんだけどさ。まあこの喋ってるこの画面の下の方をスクロールしたところにリンクを貼っておきますよ。厚生労働省のページに載っている PDF です。包摂と多様性がもたらす持続的な社会の発展に向けてと題された16ページの PDF ですね。まあ男装の歴史、今最終章書いてるんですよ。で、男装、女装の男装ね、男装の歴史を考えるにあたって、ちょっと一回いいこと言ってる風じゃん。包摂、包摂って包み込むっていうことですよ。包み込むことと多様性がもたらす持続的な社会の発展に向けてっていうのは、誰も弾き出されないように、また誰もが自分らしくいられるように、こんなみんなニコニコの世の中を、カラフルな世の中をどうやって続けていけるかなっていう風に聞こえるじゃん。一回聞くとなんか良さそうだよね。良さそうなんだけど、今男装の歴史の最終章のところで、まあ、でもこれ本のなんか、まあいいか、まあね、なんだろう、世に出す前の本の中身を喋っちゃうのどうなのかなって思ったんだけど、まあ、今の考え事としてね、思ってるのが、太平洋戦争と日本側の視点から見ると呼ばれたりもする、一部を切り取った、まあ、第二次世界大戦、2回の世界大戦が何をもたらしたかっていうと、みんなが国民になったんだよね、地球上のみんなが。何を言ってるかっていうと、この国から戦争に行く国民ですっていうことをはっきりさせないといけない。で、戦争って莫大なお金がかかるので、まあ、みんなに納税してもらわないといけない。納税と徴兵の必要性のために、一人一人が漏らさず国民にされるということが、2回の世界大戦の中で起こったと私は認識しています。で、往々にして男装する人というのは、家ないし国という仕組みの中で男性に守られる存在であることと引き換えに不自由な状況に置かれることを拒否した人、端的に言えば俺も戦争に行かせろであったりとか、 こんな窮屈なところでずっと守られて、あなたお帰りなさいってニコニコって迎えるだけの役にするのちょっと勘弁してくれませんかって言ってる人が結構断層したんだよね。まあ、いろんな例があるけれども、断層の大きな理由ってそれなんだよ。で、その出ていくための断層っていうのが、もはや、地球上のみんなが本当に隙間なく、ほぼほぼ隙間なく、ぎっちり国民に割とされた。全員まだ国民ではないはずなんですよ。国っていう仕組みの中で国籍というものを持たずに、生きている人ばっかりじゃない、国籍持ってない人、国民にさせられていない人、国民になることができていない人、国民として認められないがゆえに苦しんでいたる人もいれば、国民にそもそもなりたいと思ってない、あと国という仕組みを知らないっていう人もいるけれども、まあ2回の世界大戦でかなり国民とされる人は増えたし、パスポート持ってる人増えたし、どこかの国の一員であるという認識を持っている人も増えたはずなんだよね。で、その国っていうものがかなりかっちりしたことによって、そっから出られないよね、もうね。で、断層したとしても、あ、我が国が誇るかっこいいカルチャーですみたいな感じで紹介されるっていうところがあってさ、え、いいじゃん、それで家に国に守られていいじゃんって思うならいいんだけどさ、それしか選べないっていうのはどうなんと思っていて、しかもその国の運営が、あ、こんなことを平成30年の時点では少なくとも考えてたんだ、厚生労働省名義で出してたんだって思ったのが、この包摂と多様性がもたらす持続的な社会の発展に向けて5ページな、読ませていただきます。歴史的に見ると、我が国では家族同士の助け合いや地域の相互扶助により人々の暮らしが支えられてきた。もうこの一文だけですっげー突っ込みたいところ2ポイントあるんだけど、ちょっと言っていい？まずこの我が国っていうワードね、誰の国なん？あとこの相互扶助っていうワードはかなりアナキズムの議論の中で使われてきたワードなんですよ。相互扶助。お互いに助け合っているのであれば、誰かリーダーが俺たちに言うことを聞かせるまでもないだろうみたいな感じで、相互扶助っていう言葉がかなり言われていたんです。特に戦前のアナキズムの中でね。これを堂々とこの相互扶助という言葉を国家が政府の資料として出して .go.jp.government.jp のドメインのところに載せてるんだというこの感じね。続き読みます。人生における様々な変化困難に直面した場合でも、家族地域を基盤とするコミュニティに属する他者とのつながりにおいて共に支え合うという土壌があり、個人の努力やコミュニティでの支え合いでは十分でないときに、政府などの公的な部門が代替補完することで社会は成り立ってきた。いわゆる、なんだ、公助、共助、自助ってやつだね。自助、逆か。自助、公助、自助、共助、公助って言ったのか。続き読みます。このコミュニティはいざという時に頼れる場所というだけでなく、そこに参加することで他者とつながり、他者から必要とされることにより自己肯定感を感じることができる場所でもある。この、包摂と多様性がもたらす持続的な社会の発展に向けて、第1節1ページ目に書いてあるこの文言を読ませていただきます。日本一億総活躍プラン、はぁ、進め1億火の玉だって言って戦争に行かせた後のさ、平成30年にこんな感じでこんなノリで書けるし、しかもなんかこのさ、みんなの支え合い、家族の支え合い、地域の支え合いでやってきた我が国ですよねっていう文章で、いなかったことにされている身売りされた娘さんであるとか、ブラック差別を受けた挙句にじゃあ満州開拓団で行ってこいっつって送られた人たちであるとか、本土決戦を避けるために差し出された沖縄であるとかね、なんかもうこれが、え、助け合ってきたよねみたいな感じの中に全部包摂され、多様性の一部だとされるんですかって思うと、すっごいなんか、え、なんかもうちょっと声が涙ぐんできちゃうよね。え、どうしようこれと思ってまして、え、どうしようこれって今思ってんの。私神奈川出身なんだけどさ、横浜の高校に通ってて、横浜って三浦半島っていう神奈川の神奈川を犬に例えたら後ろ足の半島 のその先っちょのところに岬っていう港があるんだよね。でその岬の港にさ、遊女身投げの日っていうのがあるの。遊女、もっとはっきりした言葉遣いをしてたけど、まあ遊女身投げの日とここで仮に呼んでおこう。あの耳で入ってくるコンテンツだからね、もっとはっきりした物言いをしてますが、いやちょっと柔らかめの言い方をすれば身投げの日って言われてるところがあって、あの身売りされた娘さんたちが絶望して、これが最後の自由になる手段だって思い詰めて、そこから身投げをしたっていう日が経ってたりとかするのよね。でこれがさ、家族が食べていくために身を挺してみたいな美談に巻き込まれて行ったりとかしたわけじゃん、その死が。これに対してなんとか一矢報いようとした歌舞伎もののやったことを多様性の一部として理解しようとすんじゃねえぞって思うの。だから最近日記に書いたのがさ、包摂する、包み込む、インクルージョンするということと排除しないということは別なんだよね。不当に人を追い出すなと言っているのであって、人を全員入れるべきだと言っているわけではない。もっともっと言えば、持続的な社会なるものを考えた時にマジで人間のことしか見てないんだなっていうことも思ったの。なんかもう全体的に、え、俺の美しい国最高だよね、みんな仲間に入れてあげるし、みんなが活躍できるように、みんな俺の国のために頑張ってっていう風に聞こえてんの。でもこういう大きく呼びかけられる物語からなかったものにされている部分を書いていくのが個人事業主としての書く人の役割なのかもしれないなと思いながら、自分の怒りを鎮めるための深呼吸をします。聞いてくれてありがとう。深呼吸。